ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、人間関係を良くするためのヒントが見つけられることから、学校の先生方の間で関心が高まっています。今月は選択理論を学んで実践していらっしゃる先生方にお話を伺っていきます。今日のゲストは西予市の小学校教諭で、現在は特別支援学級を受け持っていらっしゃる桜田さとみ先生です。桜田先生、こんにちは。
こんにちは。
桜田先生は選択理論を勉強し始めて10年ぐらいになるということなんですが、
はいはい、
実際どういうところに惹かれたんですか？
それは人のせいにしないというところです、
はい、
悪の原因は夫のせいだったり、 あと担任の子供のせいにしたり、そういうことで自分が幸せじゃなかったのかなということに気づきました。だから自分の言葉は不平不満が多くなっていたのかなと思って、全て自分が選んでいることで、自分で責任を持つことで、これからの未来が改善されたり、いいものになったりするということを学んだところですかね。
はい、選択論でよく言うところの過去と他人は変えられないっていうところを、はいはい、桜田先生流に解釈されたのが、人のせいにしない
ということです。
なんですね。はい。で、実際学校の中でいろいろと実践をなさっていらっしゃるようですので、はい、その実践例を教えてください。
はい。大きく分けて1点目、いいとこ見つけというのをしています。
いいとこ見つけ。
はい。子どもたちのいいとこ見つけなんですが、2つほどあるんですが、1点目の方法、これは通常の学級を担任している時ですが、なかなか やはり時間がなく、これいいことしてるのになと思っても、連絡できなかったりかけなかったりする時に、その日の終わりに、毎日ではありませんが、その子のお家に電話をして1日を終わるということをしていました。
わざわざ子供たちのお家に電話をして、そのいいところの報告をお父さんお母さんにされてたんですか？
そうなんです。初め電話をすると、お家の子なんか悪いことをしたんじゃないですか言って、こう出られる方がすごく多かったんですが、
良くないことでの報告はありがちですからね。
ですが、いや違うんですよって、子供たちがこういう仲違いをした時に、A 君が入ってくれて、そしてそれはどうっていうふうに、見事に仲直り、導いてくれたんですよって、やっぱり感心しましたって言うと、最後にはうちの人もとってもいい声で、ありがとうございますっていうふうに、電話を終わるときに私からも伝えたんですが、やっぱり大好きなお家の人から伝えてもらうのが一番なので、で、そうですよね、そしたら分かりました、しっかり褒めますと言ってもらうので、そうすると次の日子供は笑顔でき、そして保護者の方も笑顔になり、そして私もそこで良かったなって思うから、やはりみんなが笑顔になる何分かの電話でそういう風な関係が作れるし、疲れた一日がそういういい気持ちで学校の仕事が終えるというのは、予想以上に快適な気持ちのいいものだと思います。
はい、素晴らしい、いいとこ見つけ、いいところ探しだなと思います。で、もう一つ、
はい、
いいとこ見つけの実践なさった例があるということですね。
これは毎日のことなんですが、2秒の声かけというふうに言っています。
2秒の声かけ、
はい、以前その時に言わないといけないのに、その時やめて5分間コンコンと話をするよりも、その時に2秒 あそこいいよとか、あなた素晴らしいっていう方がぐんと効果があるっていうことも教えていただいたことがあって、はい、そしたら私は今特別支援学級を担任しているんですが、すごく気がついたことがありました。特別支援学級の子どもはもちろん特別な支援を必要としているし、声かけも必要としているんだけれど、そういう支援を必要としない子どもたちも、すべての子どもがやっぱり自分一人だけへの特別な声かけであったり、そういう自分を見つめてもらっている、分かってもらっているっていうことを待ってるんじゃないかなっていうのを強く感じています、
はい、
ですから朝とにかく出会った子どもに笑顔で挨拶、はい、そしていいところを2秒で、2秒よりちょっと長いで伝えるように心がけています。
具体的にはどんな言葉なんですか？
そしたらタミちゃんになってもらっていいですか？はいはい、じゃあタミちゃんが挨拶して、
はいはい、おはようございます。
あ、おはようございます。わー、タミちゃんいい挨拶、なんか先生元気が出てるよな、本当、というふうな感じです。
そうやって一言一言返してもらったら、挨拶プラスアルファで元気になりますよね。選択理論では5つの欲求があると言って、そのうちの1つ、力の欲求、認められたいっていうね、欲求を誰しもが持っていると言いますが、愛所属と力と両方が満たされるような気がしますね。続いて桜田先生の実践例のもう1つが、はい、学校で必ずある日課の掃除なんですが、この掃除の時間を大切になさっているっていうことなんですよね。
はい、そうです。掃除に心を込めて取り組める子は必ず伸びるので、はい、それも見つけるのも楽しみの一つになっています。
はい、はい、ただ、
はい、
一般的になんですけれども、
はい、
真面目に掃除に取り組める子と、はい、そうじゃない子がいるような気がするんですね。そういう時ってなんか自分も振り返ってありますよね。
はい、
そういう時は先生はどういうふうに声かけをしてるんですか？
はい、担当するはじめに、やはり掃除、公共の場を私たちの使うところをきれいにすることの大切さと、あとそれはみんなですることが大事だよっていうことを話を先に伝えておきます、はい、そして掃除が始まり、こう集中できていない子を見つけたら、そしたらにっこりと笑顔で、今はみんなで掃除をする時間よねって言ったら、はいって答えます。あ、じゃあ今遊ぶんだったらね、後の遊びの時間か、もしまた別の時間に掃除をしてもらうようになるんだけど、ってどうするかな、今する、それとも後でする、というふうに聞きます。
すると子どもたちはどういうふうに答えるんですか？
今まで 100% の子どもが今するを選びました。今します。
まさに今でしょですよね。
そうなんです
、はい、
そして子どもって不思議なことに、自分で選んだことはなぜか責任を持ってするんです。より良い行動を取りたいっていう気持ちはみんな持ってるのかなっていうふうに思います。
はい、ぜひそうやって笑顔を広げていってほしいと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は西予市の小学校教諭で、現在は特別支援学級を受け持っていらっしゃる桜田さとみ先生にお話を伺いました。